笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆さんこんばんは。新野明秀です。
船越香織です。
9月4日、8月30日は
総選挙ですね、
はい、選挙が終わった、はい、週の週末でございます。
はい、
香織、選挙行ったの？なに行けよ、なんで行かなかったんだよ。
父がですね、行ってこいと言ってました。
行ってました。いやいや、そうじゃなくてさ、
はい、
すいません、収録番組なもんでですね、ちょっとバックトゥーザフューチャーなんですね。ちゃんとこう聞かせて言ってよ。
そうですよね、
9月に突入しましてね、夏休みがそろそろ終わって、先週まで夏休みスペシャルをやってましたけど、
はい、
夏休みで、まあ、いろいろお休みで、旅行行った方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
僕はね、本を読んだりとか、ね、映画を見たりというようなことも、まあ、この期間にですねやってきたんですが、最近映画とか見たことあります？
最近みたいが、そうですね、映画館で見ますね。
どんなの見ましたか？
この間グラントリノ。
何それ、ちゃんと説明してちゃんと説明してよ。
人種間のこう問題とかを取り上げた、
そういうラインは好きなのね。
のも見ますね。
あ、
流行りのも見ますし。
流行りの、どんなの？
流行りのは最近はあんまり見てないですね。
見てねえんじゃんかよ。映画は見てない、ね、選挙には行ってない、ね、しっかりしようね。39歳38歳だっけ。
いいえ、ね、もっと少ないした
です、ね、そうですか、はい、今日はですね、24番目の達人ですが、はい、なんと初めての映画監督と、
はい、
ね、いうことで、今週もあれですよ、大阪からですよ。
そうですね、
ずっとなんか関西じゃない。7月の中旬から始まって、こうずっと関西できて、あ、そっか、でもあれか、神戸から大阪に入ったんで、もうちょっとするとこう名古屋ぐらいに来る。
おお、そうですね、う
ん、そこだからボケるの。まあこんな感じで、今週はですね、大阪からすごいパワーを持った方に、来てもらってます。今週も金達よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
それでは本日のゲスト、入江文子さんが作詞作曲されていて歌まで歌われている監督作品2作目のエンディング曲Forgiving by the Greatest Love、 大きな愛に許されて、
責め許せない時
24人目の達人入江さん、こんばんは。
こんばんは。
硬いですか？大丈夫ですか？
え、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
はい。
もうでもトーク慣れてますよね。
あ、そうですかね。
関西の人ってめちゃめちゃトークうまいじゃないですか。はい、何であんなうまいんですか？
いやでもやっぱり人と喋ったり、あの笑い合うの大好きですね。
それは入江さんだけじゃなくて関西の方皆さん、
う
ん、
多分そうだと思うんですけど、うんうん、私は特別こう友達同士もお笑いするの大好きですね。
はいはいはい、はいはい、そんなまあごく普通の、まあ、こう言ったらあれですけどね、はい、あの本のレーベルに出てますけど普通のおばちゃんが映画監督になったみたいな。
ちょっとおばちゃんは嫌なのでお母さんにしてもらい
ます。ああごめんなさいね。でも同級生じゃないですか。ねえ、でもなかなか考えられないと思うんですよ。
はい、
その道をずっと来てれば映画監督ってね、なんだろうな、メディアの業界にずっといたとか、
そうですね、
映画監督を目指していたとか、
はい、
例えば小説を書いてる人が映画を撮りたくなったとかいますけど、それまではどんなことをやられたんですか？
そうですね、その映画を作っている時は、あのアロマテラピスト養成の専門学校の講師をしてました。
はい、ってことはその講師やってたんだけども全然畑違いの映画監督、はい、
そうですね、
になったということですね。
映画制作してる1年間もちゃんと学校でアロマテラピーを教えてました。
今現在もやられてるんですか？
いや、もう今は全然やる時間がないですね。
映画だけです。
映画だけです。はい、
じゃあ紐解いていきたいと思うんですが、
はい、
元々生まれも大阪ですか？
はい、そうです。はい、
小中高と地元大阪で育って、小中高のまあ後半というか高校大学ぐらいはどんな道を目指されてたんですか？はいはい、
そうですね、高校時代から何か自分の心の中に不足感とか、どうやって生きていったらいいんだろうってちょっと生きにくい部分が明るい反面あったんですね。
はい、
なので高校生の時に自分なりに考え出したのはキャリアを積んだら、まあ、キャリアウーマンですよね、
うん、
になれば幸せになれるんじゃないかなと思って、まあ、デザイナーを目指してデザイナーになりました。
うんうん、
はい、
でデザイナーになったのはそれは学校卒業してすぐ、
専門学校に入って、はい、そのまま就職して、一つのブランド全部任せてもらえるようなすごいいい仕事をいただいて、
なるほど、
結構楽しく、まあ、今を振り返ると自分では経験できない経験をたくさんさせていただいたと思います。
ってことはもともとあれですね、美的センスというか、ね、
うん、
そのビジュアルにつながるような何か要因はそこにあったんですかね、デザイナーという。
そうです、何かを作るのは大好きだったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
はい、
うん、じゃあその時にデザインをしてその洋服を作ったりとかした。
はい、そうです。
女性もの、
はい、
女性もので、
はい、
結構派手な感じで、
え、あのキャリアゾーンって言って、あのキャリアウーマンが着るようなかっこいいスーツとか、あの一応全身頭の先から爪の先まで、うん、靴まで全部デザインさせてもらってましたね。
うんうん、その八村じゃあ、何かキャリア、まあ、キャリアを積むというか、はい、その資格を取ったわけですかね。
そうですね、やっぱりデザイナーとかっていうのはキャリアとか働いた年数だったり、
はい、
自分のした仕事によっていただけるお金も、そして働く日数が少なくて契約できたりするんですね。もうそのことが私にとってのすごい目標だったというか、
うんうんうん、
週に 2,3 日働いてお金がたくさんもらえるみたいなね。
あ、夢ですね。
それ俗っぽい、あの
夢ですよね。
はい、
ね、
うん、そこを目指してました。
で実際 どうでした、 、はい、その夢にはその時点では到達したんですか？
到達したんです。
ええ、
みんなからはすごいねって言ってもらったりするんですけど、うん、私の心の中はいつも私ってダメな人間だみたいな、うんうん、何か欠けてるような存在不安っていうのは取れなかったです ね、
はい、なるほどね。それは何かあれですか、その不安の元々のこう始まりなんかはあったんですか？
うん、そうなんですね、うん、その頃は全く気づいてなかったんですけれど、この映画制作を通じて思い出したことがあって、
はい、
6歳の時に私大きなトラウマがあってたことに思い出したんですね。
は
い、
ええ、
それは6歳の時に毎晩毎晩父親とブロック遊びをしてから、ふざけ合って寝てたんですね。
うんうん、
でその日も父親が帰ってきたので、遊んで遊んでって言うと父がしんどいと言って背中を向けて寝たんですが、明け方あの目が覚めると目の前に救急隊員の顔があって、あと5分早かったらって聞こえたんですね。で隣で父が心臓麻痺で亡くなってたんですね。でその時に私はあと5分早く気づけば父を助けられた、で私が間違ったかもしれない、で私が何かしたからかもしれないし、しなかったからかもしれないで全部自分のせいだって思ってしまったんですね。姉が9歳で私が6歳で、はい、弟3歳で一番下の弟が生まれて15日目だったんですね。で父も母も29歳で、そこから人生がすごく変わってしまった。その責任を感じて、もう私はダメだっていうところがスタートしたのが6歳だったようですね。
そこはやっぱり、まあ、デザイナーになっていくその中で、はい、いつも何か引っかかる。
そうですね、もう私はそのもうダメだというか、すごい大きな罪を犯したみたいなものがあるので、何かで埋め合わさないと普通のみんなと同じだって思えなかったんですよ。
あれですよ、入江さんの周りにいた人たちはどれだけその、ね、デザイナーとしてうまくいってんだと、成功してるなという目があるわけですよね。でもその入江さん自身は実は内側にそういうものがこうメラメラとというか足りないというか、何か足りな違うんじゃないかっていう部分を持ち続けて。
そうですね。
ただ今先ほどお聞きしたようにデザイナーではなく今度で、
あ、今度は会社を起こすんです。
会社を起こす、ええ、でデザイナーの後にじゃあどんな会社を起こされたん
ですか。今度はこれまでのデザイナーの経験を生かして、刺繍のプログラムを組むっていう会社をやったんですね、はい、うんうん、でもそれは会社をやりたかったっていうより、まあ、根本的にまた存在不安があるので、人間はどうしたらもっと平安に生きれるんだろうというか、心の、ね、安心を探してた時、もしかしたらお金なのかなって思ったので、はい、ぐじゃぐじゃ言ってるんだったら一回お金を得てみようと、
あ、なるほど、
そういうあの心でやって、チャレンジしたんです、
うん、どうでした、チャレンジしてみて。
もう大成功だったんですあの会社の方は、それはもう出会った方のおかげなんですけれど、もうすごく順調にいきましたね、
で会社を経営されてて、はい、その会社もあれ会社を畳むんですか。
そうです、畳むんですけど、その時もうとても忙しいこともあったんですけれど、お金を今までにもらったこともないお金を毎月手に入って、行けば行くほどこれじゃないってはっきり分かるじゃないですか、全然心が豊かにならないし、逆に乾くというのか、悲しくなってきて、それで多分 4,5 年は会社やったんですけど、探し求めていたのでこれじゃないと思って手放したんですね。
その決断というかな、なかなかできないと思うんですね。多くの人がもしその仕事で成功というか、まあその成功がの意味がね違うのかもしれないけども、お金を得ましたよと、お金を稼いだろうと思ってお金稼いだよと、そんなくらいお金を手にしたら、そのお金を持ってどういうふうにまた次のステップを作ろうかとかいう、まあ、戦略を考えたりとか、いうところにこう走ると思うんですけど、そこでもう違うって、なかなかね理解しにくい部分がこう多くの人はあると思うんですね。まあ、せいぜいね、僕らもこれまでのビジネスの経験上、わっと入った時に確かにそういう気持ちになる瞬間がありますよね。このお金どう使ったらいいんだろうって、なんか使うことが意味があるのかとか、確かにそういう感覚になったことありますけど、でも多くの人がそこには行きにくい。でもお金じゃなかったってことに、お金を持ったことにって気づかされたんですかね。
そうですね、もう全然豊かにならなかったし、手元に何も残らなかったんですね、私車も乗らないしブランド物も持たないのに全く残らないし、心は悲しいし、要するに多分私はかなり生きにくかったんだと思います。
みんなからこう社長社長と言われて、
表面的にはうまくいっているけれど、このことでは私は安定できるぐらい、自分のことを好きになれたり自分のままでいいって思えないぐらいだったんだと思いますね、振り返ってみると。
でその会社を畳んで、今度は
人間は本当に好きなことをしたら幸せになれるんじゃないかと思って、アロマテラピーの勉強を始めて学校を作るんですけれど、もうですからその時からしたら、もう本当に授業料5000円で5000円の会場を借りてっていう感じで、収入なんかほとんどなくても楽しかったんですね、幸せだったし。でしばらくこれだと思って、しばらくっていうか13年間ありましたけれど、 その専門学校の講師もやってしたんです。でだいぶ心は埋まったように思ったんですけど、やっぱり先生って言われることとか、すごいねって言われることとか、まあ、肩書きだったりそういうことで一時的に自分はダメだっていうのを埋めてただけで、結局心の中では不安感とか隠すのに大変だったんですよね、生徒さんの前だったりとかして。だからやっぱり疲れるんですね。でやっぱりこれでもないんだっていうのをずっとこう思いながら生きてきたように思いますね。
でそれがその後にまあ映画監督になってるじゃないですか、はい、映画監督になろうって決断をしたんですかね。
いや映画監督になろうって思った瞬間はないんですね。
それはどういう時間の流れの中で4分の1の奇跡の映画のこうにこう入っていく。
そうですね、もうほとほと疲れ果ててたんですね、自分のビジョンを達成しても達成しても、言ったら不足不満を言ってる自分にも疲れ果てましたし、だからビジョンを生きても幸せになれないんじゃないかと、でもミッション行きたいって思ったんですね。私なりのビジョンっていうのは欠けている自分を埋めるためのものだったんですよ。で私にとってのミッションっていうのはそのマザーテレサのようなそんな大きな愛とかそんな大それたことではなくてね、私にとってできることっていうのはね、ただ私が褒められなくてもお金とか地位とか名誉を得れなくても私自身が平安で喜べて、あこれ私やりに来たんだなって思うことを自分にさせることだったんですね。でもそれを人の目を気にするとか周りのことばっかりを気にしながら生きてきた私にとっては自分がどうしたいかって聞いてもね、答えが全く出なかったんですね。
そうですね、うんうん、
で毎日天が期待してることっていうかミッション行きたいってことを、まあ、祈るというか言い続けた。ある日とても短く言うともうダメな私のまま生きていこうって、そのダメな私を一生懸命隠してきてたんですけど、もうダメで間違ってて人に感謝ができないほど誰かに分かってほしいって思いながら生きてる、その、まあ、できない私ですよね。そのままで生きていこうと思った時に感謝があふれ出したんですね。で今まで感謝しなさいって育てられてきたんですよ、父がいないのにね、感謝しなさいって。でも本当の感謝の意味が分からなかったんですけど、ありのままの自分を受け入れた時感謝はあふれてくるんだっていう経験をしたので、感謝はするもんじゃなくて溢れてくる、じゃあそれは自分を受け入れることなんだって思った時に、きっと私みたいに明るく元気にいろんな物質面では恵まれてるけど、なかなか人の思いが分かれないほど自分の心を受け入れない人がいる、入れれない人がいるんだったら、なんかあなたのままで大丈夫だよっていう映画をね作りたいって思ったのがきっかけだったんです。
映画だよって、この映画に飛ぶところもだすごいんですけど
そうですね、なんかそのどうして映画に飛んだのか当時は分からなかったんですけれど、その数ヶ月なのか1年前なのかそれぐらいの単位でね、天竺マンっていう吉本の元芸人さんが素人で映画を作られた、107プラス1ですよね、あれを見た時に多分私の中でアホでいいんだ、っていう感覚が感じたんですね、だから私もいつかこんなに人の気持ちを楽にさせたりアホでいいんだって思える映画を作りたいっていう種がもしかしたら入ってたんだなって今になったら思いますね、
その種って結構ポイントですよね。
そうですね、
人間は個々違うっていうようなことを言いますけど、始まりは一個の種じゃないですか、まあ、もう地球とかいうレベルまでいくと、はい、僕もね、仕事で企業理念なんかこう会社さんで作るんですけど、長い時間をかけて皆さんからこう掘り起こして、まあ一個のところにこう向かうようなそういう流れをすり合わせ作っていくときに、そんなにおかしなもの出てこないんですね。それで毎回感じるのは、まあそれぞれ違うけども実は一個の種から始まってんじゃないかなって気がつくことがあって、ってことは人間はもしかするとまあ、スタートとゴールが同じところに向いてるかもしれないみたいなことを、ね、感じることがあって、ちょっと今のなんか入江さんの話を聞いてちょっとなんかこう、ね、連動するというか、なんかそんな気がしますね。でその、不思議なというか、誰の、ね、導くか分かりませんけれども、今現在4分の1の奇跡すごい人気ですよね。
そうですね、もうおかげさまですよね、
何万人見たと言われてます？
今 あの計算できてるところで5万人です、
5万人、はい、5万人以上ですよね、もうね。
そうですね、だから年月がまだ2年ちょっとしか経ってないので、それがやっぱりすごいですよね。
今も僕もあのご紹介いただいてね、はい、拝見させてもらって、もうね見た瞬間にね、これはもうね あらゆる人に紹介しようということで、もう友人から仲間からも大事な人から順番にもぶわーっと話をして、地方のクライアント、あと僕のね実家の方、故郷のもう一族郎と揃って見に行けと。
ありがとうございます
その会場うちの親族誰だったってあるんですけども、あのラジオを聞いてる方、ポッドキャストを聞いてる方もぜひですね、4分の1の奇跡というキーワードで検索していただくと出てきますんで、ウェブの方が検索してもらって、全国でこれ自主興行をされてるんですね。
そうなんです、自主上映ですね、ほとんどが、ね、はい、
で、まあ、あちらこちらの地方でこう 日によってというか年度によってというか、
はい、
開催されてますので、ぜひそこに足を伸ばしてほしいなと思いますけれども、今週はこんなところで入り口のお話となりました。来週はですね、いよいよ映画本編の話、そしてこれから入江さんがどのミッションに行くのか、ちょっとまたですね深い話をお聞きしたいと思います。今週はまたこんなところでありがとうございました。
ありがとうございました。
読書の達人、
はい、こんばんは、読書の達人のコーナーです。今日はですね、まあ、本の紹介、まあ、本も一応というか本も持ってきてまして、今僕の手元にあるのが生きがいの探求という本なんですが、この本ピンポイントでご紹介というよりは、この本を書かれているですね飯田文彦さんの著書全般のご紹介というような形になろうかと思います。まあ、かなり本の数出されているので僕も相当読んでるんですけど、飯田さんはもともと福島大学で助教授をやられていまして、経営学という学問を教えていらっしゃる方なんですね。で、その計画の中でも特にその人の働きがいというところに、どうすれば人間は働きがいを、人は働きがいを持って仕事に打ち込めるのかとか、そのための評価システムはどういうのがふさわしいのかとかですね、そういったことで教えられてた方なんですけど、その働きがいを突き詰めていくと人生いかにして生きるかというその生きがいというところにこう行き着いたと。で、徐々にそういったこう研究を重ねてたりとかですね、まあ、いろんなこうヒアリングなんかもしていく中で本を一冊出版されて、でそれがものすごい反響を呼んで、どんどんそちらの方にシフトをしていって、と今は確かもう大学の方も辞められて、自分の研究所というかそういうのも設立していらっしゃると、今多分その準備を一生懸命されているという段階だと思うんですけど、で、この本というか、まあ、飯田先生の本全般 の, そのメッセージとして、その、まあ人生はまあ思い通りにならないからこそこう素晴らしいとかっていうことがあるんですけど、自分の人生というのはこう自分で生まれてくる前に、まあ、デザインしてというか、こういう人生、今回はこういう人生を送ろうと決めて生まれてきているんだという人は、よくね、自分の親は選べないとか、俺はこんな家に生まれるつもりなかったみたいなことで、よくこう春季の反発なんかとかよかったりもするんですけど、そうじゃないと、自分で選んでこの境遇というか、こう今回はまあこの境遇で、いろんな学びを得ようと決めて生まれてきているんだと。だからまあ全ての体験とかそういうものには意味があるであろうし、一見すると自分にとってはすごく辛い環境であったり、壁であったり、うまくいってないなということも、それはまあ自分自身にとって必要だから、起こっていることで、それがあるからこそ人生は素晴らしいんだと、そういったメッセージがこう背骨というか芯にあって、それをこう科学的に裏付けるというか、さまざまなこう検証をして、そういったことをこう伝えてくれているという本をたくさん、書かれています。僕も一番最初に一冊目読んだのはもう相当前になるんですけど、本当にこう、あ、なるほどというか、こう人生に一筋の光を見たというか、あ、そうだよねっていうのをすごくその時に、感じて、以来今出る本をこう全て読まさせていただいているんですけど、僕はすごくいいなと思うところは、これが事実ですっていう書き方は決して飯田先生はしてなくて、そう考えた方が人生豊かに生きれるでしょうとか、前向きに生きれるでしょうっていうメッセージの発信のされ方をされてて、そこが僕はすごく、受け入れやすかったというか、僕も本当にその考え方もう今では本当にもう そうだなってこう信じれるんですけど、すごく前向きになれましたし、本当にこう前向きにいこうっていう 背中をこうしてもらったようなあの本です、たくさん井田先生の本出てますから、どれと言わずこう本屋さんでもいいですし、アマゾンでもいいですし、気になった本をまずは一冊手に取って、読んでいただいて、なるほどとこう思うところがあれば、またそれ以降もですね、いろんな本を読んでいただけると、いいかなと思います。どうなんだろうな、受け入れられない人はなかなか受け入れられない内容なのかもしれませんけど、僕はすごく大好きな本で、ぜひ多くの方に手に取って読んでいただきたいと思っております。ということで、一冊の本というよりは、今日はその飯田美彦先生のですね、著書ということで、ご紹介をさせていただきました。
入江さんってね、僕と年一緒なんですよ。あ、秘密ね。もうね、女性にね、ほんと失礼な。でもものすごいパワーというか、なんだろうな、もう入江さんのパワーもすごいんだけど、なんかシンクロしてる感じがしますよね。何かこう導かれるというか、そのミッションって言葉の意味もその、ね、訳していくと、使命とかその天命とかね、いうところにこう入っていくんだけど、明確にこれだって決めていくと成功するよとはよく言われてますけど、実はその道にこうだんだんと導かれていくということはよくあると思うんですね、はい、僕もだってコンサルタントになろうなんて思ってなかったもん。
何かに導かれてですか。
あとあとコンサルタントに名乗った方がいいよ、もうやってることそうだもんって言われて、
ああ
そうなんだって
気がする。なるべくして
後から、はい、後から来たんですね。ただそういう意味ではね、すごく話としては納得しやすかったかな。でいよいよ来週は4分の1の奇跡以降のですね、
はい、
作ったその監督になった以降の話を深掘りしていきたいと思います。
はい、
楽しみに。
まだまだ話が聞き足りないです
ということで、はい、来週お会いしましょう。それでは、良い週末をお過ごしください。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。